ける人になる30の方法。その1、先に話しかける人が好印象を持ってもらえる。相手に好印象を持ってもらうのは簡単です。先に話しかけることです。自分をアピールする人は自分から先に話しかけることができる人です。話しかけてもらうということは嬉しいことです。自分のことを見てくれている、気を使って話しかけてくれたという気持ちが伝わり、相手はあなたに好印象を持つのです。今でも覚えているのが、私が車の免許を取るために教習所にいた時のことです。担当の先生に、遠くから見なくち受かったかと話しかけてもらった時は嬉しかった。私と先生との距離は30メートルくらい離れていたにもかかわらず、先生は私に気づき話しかけてくれました。私はその先生に良い印象を持ちました。私のことを心配してくれている先生の気持ちが伝わってきたのです。好感の持てる人は自分からまず先に話しかける人です。相手の年齢は関係なく、先に挨拶のできる人が好印象を持たれます。話しかけられる前に話しかける。モテる人になる30の方法。その2、自己開示をすると好印象を持ってもらえる。普通は出会ったばかりの人に自分のプライベートなことは話しません。プライベートなことは自分が仲良くなってから少しずつ話していくものです。それを自己開示と言います。自分の秘密やプライベートなことを打ち明けてくれる人には好感が持てます。私のことを信用して話してくれているという気持ちになり、相手とさらに仲良くできるのです。初対面でプライベートを話すのはお互いに抵抗があります。仲良くなるにつれて少しずつ自己開示をすればいいのです。自分の心の内を打ち明けると、相手はとても嬉しく思います。その話が相手の印象に残るのです。私が高校3年のある日、自転車に乗って友人と一緒に帰宅していました。その帰宅途中、友人が家族の秘密について話してくれたことが今でも印象深く残っています。相手が思い切って秘密を打ち明けてくれると、私も自分のことを話しやすくなり、以後その友人と仲良くなった経験があります。積極的にアピールするには、相手の心に残ることが大切なのです。自分のプライベートを少しずつ打ち明けてみる。モテる人になる30の方法。その3、プラス思考になるだけでいい。プラス思考になると、相手に元気をプレゼントできる。暗い話をするのはできるだけ避けることにしましょう。暗い話は自分を暗くしてしまうだけでなく、他人まで暗くしてしまいます。暗くなるともっと暗くなり、どんどん悪化してしまいます。そんな話は誰も聞きたくはありません。モテるためには、暗い話はやめて明るい話をすればいいのです。暗い話を明るい話にひっくり返すプラス思考になることが大切です。私の友人でも素晴らしいくらいプラス思考の女の子がいます。話す前に元気がなかった私は、話をするにつれてその子はマイナスの面をすべてプラスの面にひっくり返します。おかげで元気になれました。その子と話すときにはいつも明るい話ですから、自然と一緒にいるようになります。モテるためには、相手に元気になってもらいましょう。元気になってもらうには、プラス思考になればいいのです。プラス思考になれば、相手に元気をプレゼントできます。元気をプレゼントとは、なんと素敵なプレゼントなのでしょう。元気というプレゼントは、オールマイティーに人を引き寄せる磁石になります。人間関係ではプラス思考で、自分も相手も元気にさせる人にもっと人が集まってくるものです。モテるためにはプラス思考になるだけでよかったのです。プラス思考になる。モテる人になる30の方法。その4、誕生日を覚えていてくれると嬉しくなる。印象に残る。自分の誕生日を覚えていてくれると嬉しいものです。相手に自分のことを印象付けてもらうために、相手の誕生日を覚えると喜ばれます。私の誕生日は7月7日です。友人からは覚えやすいとよく言われます。私の23歳の誕生日に、ある友人が授業中に突然、誕生日おめでとうと言ってきてくれました。私は驚きました。授業中だったため小さな声だったのですが、まさか覚えてくれているとは思ってもいませんでした。予想もしていなかったので、喜びもひとしおです。誕生日に特別なプレゼントは必要なくて、一言お誕生日おめでとうと言われると、それだけでとても嬉しくなります。自分の誕生日を覚えていてくれる人は印象に残るのです。自分をアピールする人は、相手の誕生日を覚える人なのです。大切な友人の誕生日は覚えておく。モテる人になる30の方法。その後、好印象を持たれる人は、紹介された人より紹介する人だ。ある日、私が友人の家に遊びに行った時のことです。友人の家にはすでにお客さんが5人いました。みんな私の知らない人ばかりです。しかし、その友人は、なんと丁寧なことでしょうか。友人一人ずつ丁寧に私のことを紹介してくれました。私の印象に残った人は、紹介してもらった人たちより紹介している友人の方でした。それぞれの人に私を紹介するのは面倒なことだったでしょう。しかし、その友人はわざわざ全ての参加者に明るく紹介してくれました。この親切丁寧な友人の態度に心を打たれました。好印象を持たれる人は、紹介された人ではなく紹介する人です。友人に友人を紹介する。モテる人になる30の方法。その6、驚く人が好印象を持たれる。驚かす人と驚く人、どちらが好印象を持たれると思いますか？実は驚く人の方が圧倒的に好印象を持たれるのです。驚くという行為は、芸能人の明石家さんまさんが得意です。さんまさんは驚かす人ではなく、驚く達人です。いろいろな答えに対して大きなリアクションが返ってきます。へえ、それは知らなかったな。なるほど。いつもより大きく驚きます。これは、話している方も話し違いが出てきて、もっと喋りたくなるのです。驚いていると、何も知らない人だなと侮辱されそうな気がしますが、実際にそうなりません。驚いてくれると、自分の話に聞き入ってくれているということがわかります。人には話を聞いてもらいたい欲求があります。話を聞いてくれ、なおかつ大きなリアクションで驚いてくれると、たまらない満足感を味わえます。好印象を持たれる人は、さんまさんのように驚く人が印象がいいのです。驚く話には素直に驚く。モテる人になる30の方法。その7、悪口をやめるだけでモテる。人付き合いを上手にするために、悪口を言うのはタブーとされています。これはもちろん、好印象を持ってもらうためにも大切なことです。悪口を言っている人は、相手の悪い部分を他人に話しているということです。悪口を言う人と話すと、自分の悪口も誰かに話しているのだろうと思ってしまい、相手のことを信じることができなくなります。ましてや、自分のプライベートを打ち明けるなんてもってのほか。誰に言ってしまうのか分かりません。悪口を言う人の印象は良くありません。 それに対して誰かのことを褒めている人は良い印象が持てます。相手のことを褒めるということは、褒めている人にはその評価能力があるということです。人の良い部分を見つけて感動し、自分も参考にできるという立派な人なのです。自分のことを褒めているわけではないのに、人の良い部分を見つけることは、褒められる人も褒める人も印象が良くなります。褒める人が褒められるのです。他人の悪口は言わないようにする。モテる人になる30の方法。その8。無表情の人より笑顔の人が愛される。人からモテるようになるコツは明るくなることです。明るくなるコツは笑顔になることです。私の友人に笑い上手な人がいます。彼とは高校時代からの仲であり、よく飲み会ではお世話になっています。彼がいないと面白くないし、盛り上がらないのです。感心するのは、彼はいつも明るいのです。理由は簡単です。彼はいつもニコニコ笑っているからです。いつもニコニコ笑っている上に、時には大笑いします。これで雰囲気が明るくなるのです。彼に限りません。世界中の誰でも明るい人に共通するポイントは笑顔です。笑顔には笑顔を引き寄せる磁石のような力があります。笑顔の人の前で自然に明るくなれるのは、ただ相手が笑っているからです。誰でも楽しく明るい方がいいものです。笑顔である人はそれだけでみんなからモテるのです。どんどん笑顔を振りまく。モテる人になる30の方法。その9。迷惑を事前に防ぐ人が印象に残る。高校卒業後の同窓会でのことです。みんなが久しぶりの再会を果たし、会話も盛り上がりました。それで、ついお酒の量も増えます。お酒の力があるからこそ、会話が盛り上がるということもあるでしょう。往々にして飲み会とはそういうものです。しかし、中には潰れるまで飲ませてしまう人がいます。よって、潰れてしまうことが楽しいことだと思っているのです。これ以上飲むと危険だなと気づき始めたとき、2種類の人間に分かれます。1、もっと飲ませようとする人。2、飲むのをやめさせる人。お互いにお酒が入っていますから、人の本当の姿が分かる瞬間です。もっと飲ませようとする人は相手のことを考えていない人です。それに対して飲むのをやめさせようとする人は相手のことを心配している人です。それ以上飲んで潰れてしまっては本人の健康にも悪影響だし、参加しているみんなにも迷惑をかけてしまうからです。私は2種類の人を見たとき、飲むのをやめさせる人に好感を持ちました。飲むのを必死になって止めている姿は今でも印象に残っています。確かにみんなで騒ぐのは楽しいですが、限度というものがあります。たとえみんなが盛り上がっている中でも、相手への気配りができている人は優しい人なのです。迷惑行為は事前に防ぐ。モテる人になる30の方法。その10。白が相手に良い印象を与える。白い服で清潔さをアピールできる。印象の良い色というのは白のことです。例えば白い服は清潔感をアピールできます。清潔感をアピールできるということは、相手に良い印象を持ってもらえるということです。清潔感のある人はモテます。病院の看護師の服はほとんど白衣です。もしあの看護服が黒い服だとどうでしょう。患者さんは暗い気分になってしまうでしょう。ビジネスでも白いワイシャツは相手に明るくて清潔な印象を与えることができます。何より自分も明るい気分になれます。白い色の力を借りることで、効果的に自分の印象を向上させることができるのです。真っ白な服で清潔感をアピールする。モテる人になる30の方法。その11。握手に始まり握手で終わると、もっと良い印象を持ってもらえる。アメリカ人は握手をするのが上手です。初めて会うときや別れるとき、ありがとうやこれからもよろしくを表現したいときなど、様々な場面で握手します。握手はお互いに良い気分になれます。私も今までたくさんの人と握手をしてきました。特に印象深いのが、出会いの最初と最後に握手をしてくれた人です。初対面のときにまず握手で始まり、それで話が終わって別れるときにもう一度握手をするのは、深く印象に残ります。このダブルでスキンシップを取ることで、単なる握手と差別化でき、より好印象を与えることができるのです。握手で始まり握手で終わる。モテる人になる30の方法。その12。好感が持てる人は積極的な人だ。ある雑誌でインタビューされている記事が掲載されていました。写真も載っています。インタビューする人とされる人2人が写っていましたが、私はあることに気づきました。インタビューされている人が椅子の背にもたれているのです。私はやる気がないのかなという印象を受けました。学校の授業でやる気のない人は椅子の背にもたれています。逆にやる気のある人ほど一番前の席に座ります。前かがみになり、先生の話に釘付けになっています。積極的である証拠です。人からいいなと好感を持たれる人は積極的な人です。もちろん過度は禁物ですが、積極的にやる気になっている人は応援したくなります。インドの非暴力運動の指導者として、ガンジーという人がいました。ガンジーは偉人です。暴力で社会を推し進めようとするのではなく、非暴力を訴えるために積極的でした。もちろんみんな全てがガンジーの味方というわけではありません。中にはガンジーに敵対する人もいました。それでもガンジーは自分の一生をかけて非暴力運動に積極的でした。人々はやがてその姿に心を打たれます。身を差し出してまで非暴力運動に積極的な姿が、多くの人々の共感を呼び、夢であった非暴力の社会が実現していくのです。多くの偉人たちに共通するのは、社会貢献に積極的だったことです。野口英世、キュリー夫人、ヘレン・ケラー、キング牧師など、人類の平和を願う活動に積極的でした。そうした人にとても好感が持てるのは、私だけではないはずです。積極的な人になる。モテる人になる30の方法。その13。できないから厳しくするのではなく、できないからこそ優しくする。仲間外れにされたり、一人きりになったりすると、誰であれ寂しいものです。特に学校のテストでは必ず点数がつきます。もちろん良い点数の人もいれば、悪い点数の人もいます。人間の価値をそれだけで決めてしまうのはやめましょう。自動車教習所で実技の時、私は今でも印象深いことがあります。教習所では短期コースで申し込んでいたため、毎日の実技でも速いペースで進んでいきました。運転は体で覚えることでもあります。覚えるだけでなく、慣れる部分も大きく占めています。今教えられてすぐできるわけにはいかないこともあります。私はなかなかうまく運転ができなくて、四苦八苦していました。他のみんながうまく感じられます。先生が私の横で一生懸命に教えてくれます。 しかし、運転に必死になっているため、言葉が耳に入っても理解する余裕までありません。さすが先生だけあり、最初はなかなかうまくいかないことを知っています。運転が思うようにはいかず、落ち込んでいるときに優しい言葉をかけてくれました。大丈夫ですよ。みんな同じですから。この一言で救われました。自分だけができないとダメな人間ではないのかと不安になることがあります。しかし、先生はたくさんの生徒たちを見てきて、いろいろな人がいるのを知っているのです。上達が早い人もいれば、遅い人もいる。でも、やはり最初は誰もできないから、教習所に来ることを分かっているのです。先生の理解ある一言で、私はその先生にとても好感を持ちました。好感の持てる人は理解のある人なのです。できなくても優しい一言をかけてあげる。モテる人になる30の方法。その14。仕方なくなのか。好きだからなのか。行動するときに好きだからしている人には好感が持てます。例えば、美容師を仕事に選んだ理由です。仕方なくと答える人より好きだからと答える人の方が安心します。仕事をするとき、いやいやしているのと好きでしているのとでは気合が違います。私もいろいろなところで髪を切ってもらいましたが、髪を切る仕事が好きでしている人とそうでない人はわかります。サービスが違うのです。仕事だから仕方なくしている人は手抜きが感じられます。最低限の仕事をしようとしている。一方、好きだから仕事をしている人はお客さんの接し方が行き届いているのです。喜んでもらえるためなら追加でサービス使用する。仕事、勉強、遊び。仕方なくしている人より好きだからしている人に好感が持てるのです。カッコつける。ためではなく好きだから行動する。モテる人になる30の方法。その15。日本アニメアンパンマンには珍しい特徴がある。日本アニメの一つアンパンマンがあります。単なるアニメのヒーローに思えますが、そうではありません。一般的なヒーロー漫画にはない珍しい特徴があります。それは私たちにとっても見習いたい姿勢です。アンパンマンは人を助けるヒーローです。困っている人のところへ飛んでいき、悪いものを退治します。ここまではこれまでのヒーロー漫画と同じですよね。では、何が普通のヒーローと違うのかというと、人を助けるときに自分の身を削っているところです。お腹が空いて元気がない人には自分の頭であるアンパンを食べてもらいます。それはアンパンマンには命を削ることです。アンパンマンの顔が一部欠けているのは衝撃的なシーンです。私が子供の時そこまでやるかとも思ったのです。自分の身を差し出しているのです。ここが普通のヒーロー漫画にはない珍しい特徴です。人助けをするとき一瞬私たちは考えます。自分に被害が及ばなければ助けてもいいけど被害が及ぶなら控えたいと思います。困っている人を助けようとするとき自分に痛みが伴うと普通は嫌です。面倒はごめんだと思うのです。しかしアンパンマンはためらいなく自分の身を差し出して助けようとします。つまりそれだけ助けたい気持ちが大きい証拠です。本当に助けたいという気持ちが当時子供だった私にもよく伝わってきました。人助けは自分の身を削ることです。自分の体力や時間を削るということです。そういう点を意識ながら見るとアニメとはいえ深いメッセージが込められていることに気づきます。見方によっては哲学を主張したアニメではないかと思うのです。自分の身を削って人を助ける。モテる人になる30の方法。その16。共感されるとホッとする。共感が人を癒していく。人は不安であるときに共感されるとホッと安心します。良い医者はまず言葉で人を治療しようとします。病院に来るくらいですからみんな不安でいっぱいの人です。そんなとき大変だったでしょう。痛かったでしょう。もう大丈夫ですよと共感した言葉をかけてもらえると安心します。それで病気が治るわけではありませんが、優しい言葉のおかげで心が随分軽くなるものです。友人との会話でも話し上手な人は共感するのが上手な人です。共感されるともっと話したくなります。相手に好意を持つからです。好意を持つともっと話してもいいかなと思ってしまうのです。好意を持たれる人は共感上手な人でもあるのです。相手の気持ちに共感する。モテる人になる30の方法。その17。人間は不完全な人間に好感を持つ。異常に勉強ができる人はどの学校にも一人はいるものです。私が学生時代もよく勉強ができる生徒がいました。全科目がいつも100点です。間違えたとしても一問間違えるかどうかくらいよくできた人がいました。確かに頭が良くて学級委員長にもなったのですが、だからとはいえ人気なのかというと少し違いました。完璧な人は人間離れしているような印象があって一歩距離を置いてしまいます。ところが彼はあるきっかけから人気を得るようになりました。勉強ができる代わりに運動が全然ダメなのです。勉強はクラスで一番なのに運動はクラスで一番下です。みんなこれを知って逆に好感が持てました。やっぱり彼も人間なんだ、完璧じゃないんだ。そう思うと親密感を抱くのです。できないことが人の共感性を呼びます。芸能界でも人気がある人は完璧な人より庶民的な人です。よくこんな人が芸能界でやっていけるなと思う人が逆に人からの好感を得ているのです。モテるためには完璧な人間になればいいわけではないのです。完璧にならないようにする。モテる人になる30の方法。その18。外見と内面の差が大きい人ほど印象に残る。人間には必ずしも見た目のままがその人の心を映しているとは限りません。中には見た目とキャラクターが全然違う人がいます。つまり外見と内面が全然違うことです。タレントの藤井隆さんは明るくいつもお笑いのキャラクターを演じます。普段からああなのかと思うとカメラの回っていないところでは礼儀正しい人になっています。顔つきが真剣で真面目な表情になっています。カメラの回っているときはみんなを楽しませようと演じ、終わると収録中に皆さんに協力してもらったことに感謝する。このギャップが余計に好感を与えます。見た目だけで人を判断しないようにしましょう。本当に大切なのは内側の心の部分なのです。意外性のあるギャップを作る。モテる人になる30の方法。その19。明るいという磁石は人の好感を引き寄せる力がある。生命が誕生した理由の一つに太陽の存在があります。ただ太陽があればいいわけではありません。太陽の明るさが地球の自然を作り出しました。私の知り合いにもいつも太陽のように明るい人がいます。いつも明るいし人間味があり温かい人です。もちろん彼は人気者でたくさんの人から慕われています。彼の人気の秘密は明るさです。 当たり前のことですが、人間は明るさを好む性質があります。明るい部屋、明るい性格、明るい社会などです。明るいはそれだけで好印象に変える力があるのです。天国はいつも明るく描かれています。もし天国が暗くなったら、もう天国ではありません。天国の絵を描くときのコツは明るく描くことです。それと同じように、人からモテるようになるコツは明るくなることなのです。明るく人と接する。モテる人になる30の方法。その20。感謝は本人だけでなく、相手の家族にも言うことが大切。私の家で焼肉パーティーがあったときのことです。仲のいい友人同士が集まり、みんなが少しずつ材料を持ち寄り、みんなの協力でパーティーが開かれました。ただ、焼肉の機材だけがなかなか見つからず困っていると、友人の一人が家にあるよと言って持ってきてくれました。もちろん、みんな大喜びです。焼肉機材を持ってきてくれた友人にみんな感謝していました。すると、メンバーの一人が機材を持ってきてくれた友人だけに感謝するのではなく、その家族にもありがとうと電話をしました。私は感動しました。よくよく考えると、機材を所有しているのは家族の方たちです。持ってきてくれた人に感謝するのも大切です。しかし、それだけでなく、相手の家族にまでしっかりお礼を言うことが大切です。私は彼のそんな細やかな心遣いが人からの印象を良くしているのだなと分かりました。相手の家族にもお礼を言う。モテる人になる30の方法。その21。成功談より失敗談を語る人がモテる。私の男友達にモテる人がいます。彼は女の子に人気があるだけではなく、男からも絶大な人気があります。彼と一緒にいると、とにかく面白い話をしてくれるのです。どんな話で人を楽しませるかというと、主に自分の失敗談です。普通、モテる人は自分をよく見せるために成功談を話すのかと思います。しかし、本当にモテる人は自分の失敗談を語ってくれるのです。笑いながら明るく話してくるところに余裕という魅力が感じられます。過去の失敗にいつまでもうじうじしている人は、壁をまだ乗り越えていない人です。それに対して自分の失敗を笑って語る人は余裕が感じられます。自分の失敗を笑いながら語るところに大きさを感じるのです。すでに失敗は乗り越え、今は大きく成長しています。確かに成功談ばかり聞いていると、ただの自慢話に聞こえます。しかし失敗談は周りの人に笑いを提供できます。その時点で失敗ではなくなっています。笑いをもたらしたのですから失敗ではなく成功です。自分の失敗談ですから他人に迷惑をかけることもなく、誰からも嫌な顔をされることがありません。モテる人は成功談より失敗談を語る人なのです。笑いながら自分の失敗談を語る。モテる人になる30の方法。その22。本当にモテる人は高級ブランド品がなくてもやりくりできる。街中の人たちをよく観察すると面白いです。高級ブランド品で全身を固めた人を見かけることがあります。もちろんそれなりのステータスのあるビジネスマンが身につけるならわかります。それは分相応です。ステータスのある人はステータスのあるものが似合います。高級ブランドの意向がより輝いて見えます。高級ブランド品を否定しているわけでもありません。しかし明らかにステータスが低いと思われる人が高級ブランド品をたくさん身につけるのは不自然ではないでしょうか。その人が悪いとは言いませんし、高級ブランド品が悪いわけでもありません。ただ不自然なのです。豚が真珠をまとっているような不自然さです。心理学において過剰に高級ブランド品を求めようとするのは自分に自信がない状態とされています。心の穴を高級ブランド品に備わる意向や遺伝によって補おうとしています。自分に自信がないから高級ブランドを過剰に求めてしまいます。強がっているように見えたり、私は自分に自信がありませんが公言しているようにも見えたりします。価値あるものを身につけることでかえって自分の価値を下げているように見えるのです。本当にかっこいい人は高級ブランド品ばかり身につけません。持つとしても一つか二つです。自分のステータスに応じたブランド品を身につけます。本当にモテる人は高級ブランド品の力を借りなくてもモテます。仕事ができる知識、見識、知恵、技術などを身につけています。話が豊富であったり、人を楽しませる話術があります。マナーや品格も備わっています。本当に自分の力でやりくりしていることがわかります。そうした表現がかっこいいのです。素の自分でどこまで勝負できるかです。あなたが一切の高級ブランド品を手放した時を想像してみましょう。どこまでやっていけそうですか？高級ブランド品がなくてもやっていけそうなら大丈夫です。そういう人はきっと中身が宣伝されている人であり、ブランドも様になっていることでしょう。しかし、ブランドを手放した瞬間、急に不安になるなら要注意です。心の穴を埋めるため、高級ブランドを潜在的に求めている可能性があります。自分はどちら側の人間なのか、今一度確認が必要です。高級ブランド品がなくてもやりくりできる力をつける。モテる人になる30の方法。その23。モテる人とは頼れる人のこと。頼られるためには慣れるだけでいい。モテる人はたくさんの人から慕われます。モテる人とは頼れる人ということです。頼られるようになると自然とモテていきます。自分の悩みや相談などを心を開いて頼れる人がモテる人のことです。学校や職場では仕事を任せるのにみんなが平等に指名されるわけではありません。指名される人とされない人には偏りがあります。それはどれだけその人が頼れるかの違いです。この人に頼めば大丈夫、安心できるという人が指名されます。この差はどんどん開く傾向があります。指名をされると仕事にトライできるチャンスが得られ経験ができます。経験ができると次第に慣れができてきますから、次からはさらにうまく仕事ができるようになります。こうして頼れる人はどんどん頼られていくという好循環になります。自分は人気がない、指名されない、人が避けているようだと思っている人はまず頼れる人になることを目指しましょう。頼れる人になるためにはどうすればいいのでしょうか。頼れる人になるにはまず慣れてみることから始めればいいのです。実際に頼れる人は慣れを持っている人です。経験の浅い人に突然仕事がやってくるわけがありません。普通は慣れている人に仕事を頼みます。だから慣れを少しずつ積んでいくといつか頼れる人と思われる日がやってくるのです。頼られる人になるために慣れを作る。モテる人になる30の方法。その24。大事な場面で気持ちを伝えたいときは手書きにするとよく伝わる。モテる人とはハートのある人です。接していると人間味が感じられ、温かみを感じられる人がモテる人です。一番の良い例は年賀状です。パソコンなどの電子機器で作成した年賀状と手書きの年賀状があります。 に比べると、やはり手書きの年賀状の方が温かく感じられるのではないでしょうか。温かみを表現するときには手書きに勝るものはありません。面倒であり、時間もかかるのですが、無駄ではないのです。もちろん、普段からすべての文章を手書きにするのは大変です。企画書や報告書などは機械を使った方が早くきれいに作成できます。そうした方が大勢の人に見やすくなるでしょう。しかし、大事な場面で気持ちを伝えたい場面があれば、必要に応じて手書きにしてみましょう。感謝の気持ちを伝えたいとき、手書きで手紙を書くと気持ちがよく伝えられます。感謝を伝えたいとき、謝罪の念を伝えたいとき、感動した気持ちを伝えたいとき、愛を伝えたいときです。汚い字であるかどうかは関係ありません。汚い字でも喜ばれます。手書きの文章が心の温かみを表現しています。温かみを演出する心を表現するには、手書きで書くとうまく心が伝わるのです。温かい心を手書きで表現する。モテる人になる30の方法。その25。モテるためには褒めればいい。先日ラジオを聞いていると、アメリカと日本の企業の両方を経験したビジネスマンが話をしていました。アメリカの会社から日本の会社に移ったとき、一番驚いたことは上司からの指導方法の違いというのです。アメリカの会社では部下を褒めながら育てます。それに対して日本の会社では部下を叱りながら育てます。すべてのアメリカ企業や日本企業に当てはまるわけではありませんが、確かにその傾向はあるようです。実際に上司に好感を持ち、やる気をかきたてる指導と感じたのは褒めながらの指導だと話していました。この話は会社の中だけでなく、学校や子育てでも同じです。私の場合もある友人から褒められることで本を書き始めるきっかけになりました。最初は自分が本を書くなんて思ってもいませんでした。しかし、なんか本を書きそうだね。書いてみれば。きっとできるよと褒められるとやる気が出てくるのです。やはり褒められると嬉しい。私はよくその人と一緒に行動したり遊びに行ったりしていました。もともと褒める人でしたから、その人の周りにはたくさんの人が集まります。人から好感を持たれたいなと思ったら、まず褒めてみる。どんな人にも必ずいいところが一つはあるはずです。小さなことでいいですから、まず褒めてみましょう。褒めてくれる人のところに人は集まってきます。褒めるだけで人から好感を持たれる人になれるのです。小さなことでいいから褒めてみる。モテる人になる30の方法。その26。幸せは一人で楽しむのではなく、みんなで楽しむことが大切。幸せは独り占めしないようにしましょう。幸せは一人で楽しむのではなく、みんなで楽しむものです。結婚式の披露宴にたくさんの人を招待するのは、ただお世話になっているからだけではありません。みんなにも幸せを分けてあげたいから、わざわざ披露宴を開いて、たくさんの人を招待します。最近では結婚式を開かないケースもよく見かけますが、実際の披露宴はやはりめでたい雰囲気でいっぱいです。結婚式では集まる人たちが結婚について考える機会になり、仲人や式を見ることで自分の結婚の時の良い手本となります。結婚式というのは幸せについてそれぞれが考える良い時間なのです。出席者もせっかく結婚披露宴に行くなら、その幸せを存分に分けてもらって持ち帰ってほしいです。幸せは自分だけで楽しむのではなく、みんなで楽しむことが大切です。結婚式の出席者もその後結婚された二人をケアしてくれることでしょう。結婚されている人なら良いコツが聞けるかもしれません。幸せをみんなで共有すれば幸せがもっと大きくなるのです。自分の幸せは独り占めしないでみんなで分かち合う。モテる人になる30の方法。その27。偉そうにすると嫌われる。学校の PTA や会合で相手の職や年齢をしつこく気にする人がいます。自分の方が上だと分かったら態度まで変えます。これではみんなと平等に話すことはできません。モテる人はみんなと平等に話すことができる人です。世の中には年上の人、年下の人、上司や部下など位が上の人もいれば下の人などいろいろな人がいます。確かにこれではなかなか相手と平等に話すことは難しい。心の中のどこかで彼は年上だからとか新入社員だからと考えてしまい、知らない間に相手との壁を作ってしまいがちです。この壁を作らない良い方法があります。あえて自分のことを言わないことです。隠すとまでは大げさですが、できるだけ最初は年や地位の話は抜きで話し始めるのです。自分の個人的なことは聞かれて初めて話すくらいでちょうどいい。初対面で部長をやっていまして、いや年収は1000万しかなくてなどと話すと偉そうに聞こえます。自分から偉そうにすると偉くなくなり、嫌な人だという印象を与えてしまうのです。だからこそこういう時は控えめになればいいのです。聞かれてから初めて答えるくらいの姿勢になれば、とりあえず相手に嫌な印象を与えることはありません。控えめになる。モテる人になる30の方法。その28。友人の友人も大切にするともっと友人ができる。人間関係はみんなで一つの輪になっていると考えることが大切です。人間関係はそれぞれが独立しているわけではありません。それぞれがつながりを持っています。それぞれのグループがあり、グループがグループになり、それで一つの大きな輪になっています。これを社会と言います。モテる人は自分の友人だけを大切にするわけではありません。友人の友人も大切にします。友人の友人も大切にするから余計にモテるのです。自分には知らない人だから知らないふりをしてしまうと冷たい人なのかなと感じます。友人の友人でもきちんと挨拶をして話ができる人はみんなと仲良くできる人なんだなと好印象を受けるのです。友人の友人も大切にする。モテる人になる30の方法。その29。負けてもマナーを忘れない人がかっこいい。負けてもマナーがしっかりしている人はかっこいい人です。負けることがいけないというわけではありません。一生懸命やれば負けてもいいのです。テレビ番組クイズミリオネアで竹戸代さんが出演されていた時のことです。竹志さんは順調にクイズに正解し、ついに最後の1000万円のクイズまで行き着きました。私なら緊張で倒れています。それでも竹戸代さんはあえて1000万円の問題に挑戦します。この勇気もまたすごいです。本人も緊張していたことでしょう。結果は1000万円のクイズに不正解になります。普通はがっかり落ち込んでしまうものです。しかし、竹志さんは違いました。負けてしまっても最後にしっかり、みのもんたさんと笑顔と握手でありがとうございましたと言いました。私はその光景が印象的でした。すこぶるかっこいいのです。余裕があるからです。テニスの試合でも負けたらラケットに当たる人がいます。テニスの試合で負けても笑顔で相手と握手で終えることができる人はかっこいい。大きな動揺の中でもマナーだけはしっかり保てることが大切です。 負けてしまってもマナーがしっかりしている人はかっこいい人なのです。勝負に負けてもマナーだけは大切にする。モテる人になる30の方法。その30。今日のあなたのミッション。3人の人を元気にすること。今日のあなたのミッションを申し上げます。それは3人の人を元気にすることです。相手は誰でも構いません。家族、友人、地域の人たち、職場の人たち、行きつけのお店の店員さん。生活範囲で接する人に目を向けてください。たっぷり元気にする必要はありません。ほんの少しでも元気にできればミッションクリアと考えてください。元気にする方法といっても簡単です。例えば明るい挨拶です。ニコニコしながら明るく挨拶すればあなたのエネルギーが相手に伝わり、それだけで相手を元気にさせることができます。気持ちのいい一日をスタートできます。単なる挨拶もそこに笑顔と元気があれば相手を幸せにできます。面白いネタで相手を笑わせるのもよし。相手が笑ってくれたら元気にさせた証拠です。ネタがなくても心配は不要です。普通に楽しい話題を楽しみましょう。話が盛り上がって明るい雰囲気が広がると笑わせるつもりはなくても自然と笑いが飛び出してくるでしょう。人に親切をすることも大切なポイントです。電車に妊婦さんや年配者の方が乗ってきたら席を譲ります。職場にいっぱいいっぱいの人がいればできる範囲で仕事の一部をお手伝いします。駅や歩道橋の階段で重たそうに荷物を持っているおばあさんがいれば代わりに荷物を持ってあげます。親切にすることは人を元気にすることです。見事ミッションをクリアすれば人間関係が良くなるという報酬が得られます。失敗してもペナルティーはないので安心してください。プラスになることはあってもマイナスになることはありません。3人というのは目安であり余裕があれば4人や5人でも OK です。多ければ多いほどプラスになります。ミッションは楽しく取り組むものです。3人の人を元気にできれば今日のミッションクリア。とガッツポーズを決めましょう。素晴らしいことができたので胸を張っていいのです。1日3人と思うかもしれませんが、これを毎日きちんと継続すれば大きな成果となります。1週間でに1人、30日で90人、そして1年で1095人です。これほど素晴らしいことはありません。重複が含まれているとしても大きな成果であるのは間違いありません。3人の人を元気にして今日のミッションをクリアしましょう。1日3人の人を元気にする。モテる人になる30の方法。まとめ。その1。話しかけられる前に話しかける。その2。自分のプライベートを少しずつ打ち明けてみる。その3。プラス思考になる。その4。大切な友人の誕生日は覚えておく。その5。友人に友人を紹介する。その6。驚く話には素直に驚く。その7。他人の悪口は言わないようにする。その8。どんどん笑顔を振りまく。その9。迷惑行為は事前に防ぐ。その10。真っ白な服で清潔感をアピールする。その11。握手で始まり握手で終わる。その12。積極的な人になる。その13。できなくても優しい一言をかけてあげる。その14。かっこつける。ためではなく好きだから行動する。その15。自分の身を削って人を助ける。その16。相手の気持ちに共感する。その17。完璧にならないようにする。その18。意外性のあるギャップを作る。その19。明るく人と接する。その20。相手の家族にもお礼を言う。その21。笑いながら自分の失敗談を語る。その22。高級ブランド品がなくてもやりくりできる力をつける。その23。頼られる人になるために慣れを作る。その24。温かい心を手書きで表現する。その25。小さなことでいいから褒めてみる。その26。自分の幸せは独り占めしないでみんなで分かち合う。その27。控えめになる。その28。友人の友人も大切にする。その29。勝負に負けてもマナーだけは大切にする。その30。1日3人の人を元気にする。